皆さんどうもおはようございます。以前より告知をしておりました通り、今回はなんと周りに僕一人しかおりません。罰ゲームという名の孤独が俺を襲う。なしラジ。宿泊レディオ、はい、改めまして、どうもこんばんは。埼玉のカラステングことミスターラクです。今日はですね、孤独の中で一人でラジオをやるっていうことで、周りはですね誰もおりません。で、僕一人でねやれることなんてたかが知れていますが、けども、自分なりにねちょっといろいろと企画を考えてやっていこうかなと思っております。まあいろいろとね、一人でアニソンライブやろうかなとか、催眠オナニーの実体験でも話そうかなと思ったんですけど、いろいろ怒られそうなんで3通ほどね、実はお便りをリスナー様からいただくことができましたので、そちらの方ですね読まさせていただきながら、ご質問等にねお答えしていきたいと思います。まあ一つ一つね感謝の政権好きしながら読まさせていただきたいと思いますけども、いや1通目、ハンドルネーム迷子の迷子さん、ありがとうございます。ラクさんの一人ラジオのテーマなんですが、語ってほしいアニメをリクエストすれば何でも語ってくれるとのことなので、今そこにいる僕、花鳥王子、銀装機構オーディアン、バーンナップエクスセス、ガントレスのどれかについて熱く語ってください。オナシャスということで、お便りありがとうございます。はい、まあだいぶマイナーどころ攻めてきてますねこれ。わかるアニメはまあかろうじて1作品あります。まあ本当はね、コロナ禍で言うと花鳥王子をピックアップして僕の妄想でひたすらね語ろうと思ったんですけど、完全に下ネタしか頭に出てこないんで、もうしょうがないから、知ってる今そこにいる僕、このアニメについてちょっと語りたいと思います。まあ、熱く語ってくださいということなんで、正直ネタバレなしがいいかなと思ったんですけど、まあネタバレ含んでよろしいでしょうか。ネタバレね、なのでちょっとネタバレ含みますんで、今そこにいる僕、ネタバレ聞きたくない方はちょっとね一旦一時停止をしないでこのまま聞いてください。はい、ということでですね、今そこにいる僕、まあこれどういうアニメ想像しますか。昔ですね、ワウワウという番組枠のノンスクランブル枠っていう枠でやってたんですけども、皆さんこの今そこにいる僕でどういうアニメか想像できるでしょうか。まあ皆さんね、よくある少女漫画のタイトルな感じしません？どことなくハートフルな青春アニメ、想像できるかなっていうふうに思うんですけども、このアニメそんな要素は微塵もねっす。もう一言で申し上げますと、ひたすら暗い展開、まあハートフルボッコアニメに当たりますこれ。それでですね、ジャンルとしましてはこのアニメ、まあ異世界を舞台にした戦争アニメなんですけども、まあ、簡単なあらすじご説明いたしますと、まあ、現代のですねどこにでもいる中学生の少年がですね、まあ、とある少女とボーイミーツガールするところから始まります。で、出会ったはいいものの、そのね女の子を連れ去ろうとする悪人と一緒に異世界に飛ばされちゃいます。まあ少々も一緒にね。で、その異世界で戦争に巻き込まれるといったお話なんですけども、まあ単純に少年が少女を救う、まあこの話で思いつくのが、まあ宮崎駿監督の未来少年コナン、まあ、これに近い感じのね、もう少年が少女を助けるっていう話なんですけども、まあ、未来少年コナンみたいなですね、和やかな雰囲気は微塵もございません。未来少年コナンを10発ぶん殴って最後にシャイニングウィザードをかましたようなひどいね歪んだお話です。まあそんな鬱要素いっぱいあるんですけども、まあ具体的にねどういうところが鬱要素なのか、まあ、そこら辺をちょっと語らせていただくと、まずですねこのアニメ絵柄が子供向けのアニメっぽいコミカルな 絵柄なんですね。にもかかわらず内容が非人道的で残虐な描写がすごい多いです。で、残虐な描写っていうと、まあグロさっていうなんかこう中身が出たりとかそういう話ではないんですけども、人間のドス黒いね心理描写っつうのがバンバン出てきます。まあ見ていてね、ほんとどんどん辛くなってくる話なんですね。で、また主人公のその飛ばされた世界っていうもんがまったまひどいもんで、まああの狂人のね王様がいる独裁国家がある国に飛ばされるんですね。で、そこであの少年兵とかを使ったりとか、まあ人口が減ってきたら近くの村から女の子をこう誘拐してきてこう人口増加に努めさせるとか、まあひどい国なんですよ。まあそんなとにかく頭がアッパラパーなね王様の下でね、まあ、人権なりそれおいしいの状態でお話は進んでいきますと。で、まあ、具体的なですねうつ描写、具体例挙げてきますと、主人公はですね、まあ、先ほど申し上げた通り飛ばされた世界で、まあ、少女とはね別の同じ自分の、あの世界から飛ばされてきたもう一人の女の子と出会います。名前がサラちゃんっていう子なんですけども、まあこの子が可愛いです。あのこのアニメの中で見た目としては1人を争う可愛さなんじゃないかなと。いやー、この子がね一体主人公とどんなラブロマンスを繰り広げるかって思うんですが、ですね、実際のこのアニメの一番の被害者はですね、この子と言っても過言ではないほどこのサラちゃんという子はひどい目に遭います。まずですね、このサナちゃんという子は主人公が現代の世界で出会った少女と間違われて異世界に連れられてこられちゃった子なんですけども、まあ、間違いだっていうふうには分かった途端にその異世界の兵士たちにね、まあ、ひどい目に遭わされちゃうんですね。で、肝心の主人公なんですけども、そんなサラちゃんをね助け出すかと思えば全く、助け出しません。おまけにですね、主人公は性格が能天気なんで軽率なね発言をねいっぱいします。あのサラちゃんをね大丈夫大丈夫いつかなんとかなるさってめっちゃ励ますんですけども、サラちゃんは全然大丈夫じゃない状況にどんどんね追い込まれてきます。そんな感じで可愛いサラちゃんがどんどんねひどい流れに追い込まれていくんです。それね、最後までねこの話はてなというふうに思ったのが、その独裁国家の王様の側近にね女性の軍人がいらっしゃるんです。まあ、女性ですからね、あのキリッとした OL っていう感じのね可愛い女性なんですけども、まあ、未来少年コナンで言ったらモンスリーちゃんみたいなポジションですね。知ってる人は知ってると思いますけども、そのモンスリーちゃん的ポジションの人なんで最後改心するかなっていうふうに思ったんですけども、最後まで王様に忠誠を誓って残虐な行為を繰り返すというね、何のね助け胸もクソもないような鬱な展開がね繰り広げられます。まあそんな感じでねいろいろとね悪いように言っちゃいましたけども、良かった点もね結構ねあるんです。まずね主人公が能天気って話をしましたけども、まあ、能天気がゆえに結構まっすぐな性格をしてるんで、最初に出会ったね少女をひたすら助けるんだっていうね目標がぶれないところがねすごい良かったなって思いますね。あとですね、まあ、あの主人公中学生なんですけども、ね、いくら拷問にあってもこう罵られても裏切られても最後までですね精神的にやられません。なんか主人公らしくねまっすぐ進んでいきますね。あとまあキャラクターにね一人一人味があるっていうのもねまた良かったなというふうに思います。まあ最後ねサラちゃんがこれちょっとネタバレですけども、最終的にね決意するシーンがあるんですけども、そこが本当にそれでいいのっていうような展開なんですけども、まあこのアニメですね、まあ、戦争の悲惨さを表すっていう意味では単純なグロさとは違ったねすごいリアルチックな表現をしていてね、まあいいアニメだなというふうに思いました。はい、そういうことでよろしいでしょうか。今そこにいる僕について、語らせていただきましたけども、まあ、課長王子についてはですね、まあ、下ネタの妄想を含めてちょっと語りたいところなんですけど、お時間もありますので、次のお便りに移らさせていただいてよろしいでしょうか。2通目のお便り読ませさせていただきます。ハンドルネームゆですぎると固くなるさん、ありがとうございます。社会人になって アニメを毎週チェックするという習慣がなくなって早 4,5 年。全話放送終了後に一挙放送でまとめてチェックすることが増え、リアルタイムで騒いでる連中との温度差がもったいなく感じる今日この頃。大人になるって嫌ですね。うちは年1回カレードスターとソルティーレイを必ず見返すのが恒例行事のようになってるんですが、何度も見返しているアニメや何度も見たくなるアニメありますかということで、ありがとうございます。お便りの方、いや、わかりますよ。いや、僕もですね、もう最近は深夜1時2時とかまで起きてられません、正直言うと。まあ、昔はリアルタイムで見てましたけど、もう最近は見られないし、最新のアニメも全話まとめて見るっていう根性がちょっとなくなってきちゃってますね。まあ、で、見ると言ってももっぱら昔のアニメだから、もうゆですぎるとかたくなるさんみたいに、まあ、ソルティーレイぐらいの時代ですかね、のアニメとかを結構見てます。まあ、最近は昔のアニメを配信する見放題のね、Hulu とかそういうね、Amazon のプライムビデオとかそういうのが増えてきたんで、だいぶ見やすくなりましたね。で、まあ、僕、カレードスターって正直見たことないんですけども、すごい感動作っていうのは知ってるんで、いつか見たいと思うんですが、まあ、ソルティーレイ。まあ、ソルティーレイはね、リアルタイムで見てたんでよくわかりますね。まあ、ソルティーちゃん、可愛いですよね。耳とかぴょこぴょこ動くあたりとか。あと、まあ、渋いおっさんとね、女の子をコンビ組むっていうのもいいアニメですよね。まあ、オープニングもすごい良かったですし、今でも結構オープニング聞きますからね。で、本題なんですけども、僕自身ね、ラックンが何度も見返してるアニメや何度も見たくなるアニメということなんですけども、まあ、いくつかあるかな。まあ、思いつく限りでは、まあ、全話見るっていうよりは、なんかちょいちょいつまみ食いして見るような感じになっちゃうんですけども、マスター・キートンとか、あとは、攻殻機動隊のスタンドアロン・コンプレックスの方とか、あとは、まあ、サムライ・チャンプルーとかですね、プラネテス、そういった、まあ、作品を、まあ、ちょいちょいつまみ食いで見るんですけども、まあ、攻殻機動隊については、主にアニメ2作品ありますけども、ソリッド・ステート・ソサイティの方じゃなくて、おっぱらスタンドアロンコンプレックスの方ですね。少佐が唯一ぶち切れるシーンだけを見るためにアニメをね、こう垂れ流しで見たりとかしてますね。で、その中で一番のおすすめは、サムライチャンプルーですかね。まあ、このサムライチャンプルーなんですけども、まあ、ご存知かもしれませんけども、まあ、カーボーイビバップ、昔の名作と言われるアニメの、監督と同じ監督が手掛けてる作品ですね。時代劇のアニメなんですけども、まあ、江戸時代の中期頃に、まあ、とある少女と用心棒2人がね、とある侍を探す旅に出るっていう話なんですけども、ちょいちょいね、現代テイストの、話が盛り込まれて、まあ、時代劇にしてはね、テンポもいいですし、今でしたら Amazon プライムもね、会員になってたら全話見れますんで、これよろしければ見てみるのをおすすめしますね。で、まあ、もう一つ挙げるとマスター・キートンですね。まあ、マスター・キートンについては、まあ、最近もですね、砂漠でスーツを着るのがいいみたいなね、実験テストみたいな、そういう記事を見かけましたけども、まあ、そういったサバイバル知識豊富な作品ということもあって、結構要所要所にね、面白い知識が出てきたりします。で、個人的にそのマスター・キートンの中で好きだなと思う知識が、犬は舌を掴まれると無力になるっていうね、知識があったりします。まあ、このね、知識はね、まあ、野良犬に追いかけられた時に舌掴めばなんとかなるんじゃないですかっていう、そういう知識ですね。はい、ということでね、時間がだいぶちょっと押してきちゃってるんですけど、何のオチもクソもないんですが、3通目ありがとうございます。いただきましたので、読まさせていただきます。ハンドルネーム迷子の迷子さん、ありがとうございます。2通目の方ありがとうございます。先日、ラジオを聞きながら送ったのですが、テーマがお悩み相談室に変わっていたみたいなので送り直しますね。申し訳ないです。ありがとうございます。最近よく作る料理にだいぶ飽きてきたんですが、おすすめの手料理を教えてください。ありがとうございます。この年になってくると、あまり油っぽくないやつがいいですよねっていう、さっぱり系をご所望ということでですね、 ではここからですね、3分クッキングのテーマを頭に流しながらね、ここで流しちゃうとちょっとね、某著作権団体の人に怒られちゃうんで、想像しながら、僕のね献立を聞いていきたい、いただきたいんですけども、僕がですね、昔、最近は全然料理してないんですよ、実を言うと。もう結構前に僕が作った料理になっちゃうんですけども、あの漫画やアニメであるおいしんぼあるじゃないですか。そのおいしんぼで出てきたメニューなんですけども、味噌ラーメン、まあ味噌ラーメンが油っぽくないかって言われるとちょっと微妙なところなんですが、味噌ラーメンが出てきます。まあその味噌ラーメンがですね、なかなか僕としてはすごいうまかったんで、ぜひとも、申し上げたいところなんですけども、まあ、これね、正直言うとクックパッドにメニュー載ってます。おいしんぼ流味噌ラーメンで検索していただくと多分出ると思いますんで、そちらの方でメニューと作り方を見ていただいた方が一番かなと思うんですが、まあ、さっぱりしたかつおだしのスープに、肉味噌ですね、肉味噌がをてんこ盛りで乗っけて、それを混ぜて、まあお好みで醤油と塩を入れて食べるというものなんですけども、まあなかなかね、こちらの料理も油っぽくないとは個人的に思いますんで、おすすめかなというふうに思います。はい。でお便りの方ですね、3つの方読まさせていただきたんですけども、僕がねちょっとねメインでお話ししようと思ったら、催眠オナニーのちょっと話はちょっとできないんで、僕が最近見たね夢の話をちょっとしたいなというふうに思うんですけども、もうだいぶ時間がね、かなり時間経っちゃったんで、手短にねお話ししたいんですが、最近僕がよくいる夢が、あの拷問にかけられる夢を見るんですよ。まず日本酒を2合飲まされるんです。で頭がアッパラパーになったところで、この電線を渡れっていう風に言われるんですけども、電線って一歩渡ると感電するんですね。でこっちからあっちまで渡れって言われて一歩踏み出すんですけど、毎回感電してこの夢に終わるんですよ。これどうやったら感電しないで向こう側に渡れるかっていうのをね、ぜひとも僕が知りたいなと思うんですよね。毎回感電して起きるんですね。で毎回お酒の分量が違うんですよ。その時ホッピー飲んだりとか、なぜかサワー飲んだりとかして、電線を渡らされて一歩進んで感電して起きるっていうね、なんかねそういう僕が夢の中で電線を渡りきる知恵みたいなのがあったら、ぜひとも教えていただきたいですね。はい。ですね、愛の手も何もないってこんなにきちんだなっていうのがよくわかる回でありますし、ひたすらアニメについて語るというグダグダなね展開だったと思いますけども、いかがだったでしょうか。またね、僕はこのまま溶けて死ぬけど、僕のこと忘れないでね。らしらし。 See you!
ありがとうございました。
いやー、やっぱ一人でラジオ撮ってるだけや、配信かやってるだけあって悠長に喋ってましたね。
ほんと、
いや、まねできにすわ。
よかったよかった。
自殺したくなるわ。
よかったよかったけど長えな。
長かった、今一番最初は長すぎでしょ。